都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、今日も都市ミナティやっていきますけども、
はい、やっていきましょう。
今日はですね、ありがたいことにね、
うん、何、
僕間違えなくていいなっていう
状況なんですね。どういうことだよ、間違えなくていいっていうのは。
いや、助かる、本当に助かりますわ。
もう7月まででしょ。も
うね、限界だから。うん、そうなんですよね。
なんか寂しかったりしないの？もう寂しかったりしないの？もうだってカウントダウンになってるわけじゃないですか。
そうですね。あと、もう数えるほど
寂しくないの？
いや、もう早く終わってほしい。もう
それ
すぐバトンタッチしたい。本当明日にでもバトンタッチしたい。
世話なったのに。
もう世話なってねえよ、別に。
なってるだろ、
切り出してやってんだよ、こっちが。無理やりを。ということでね、
はいはい、
僕が忘れ物しないかっていうのは、うん、ゲストが来てるということでございますので、今日もね、豪華ゲストに
いいですね、
ご登場いただきましょう、はい、どうぞ。
あ、こんばんは。作家でユーマ研究家の中澤たけしです。
さっきまでやってたでしょ。
いや、さっきまでやってたのオカルト構造だったんで、いや、都市ミナのゲストってどういう感じで、
よそよそしくなるんですよね、うん、最初いつも。
一旦ね。
ねえ、そんな、
いや、
一瞬他人行儀になりますよね。うん、
なんか、都市ミナさん呼んでもらうのは、3回目なんですよね、多分今回ね。
あ、そうです
か。そんなに、
そっかそっか、
うん。なんで、多分前回も、あれな、去年の秋ぐらいですよね、下手
すぎて。あ、そうですね。
あ、違うか、今年1回来てるわ。
ね、
ネスコの話して
る。
あ、4回目だ。
4回ですよ。これ合わせて、
うん、だから、まあ、それでも言うても半年ぶりぐらいで、
まあまあ、
やっぱ半年に1回ぐらいだと、入り方を。
忘れる。
いや、さっきだから録音始めた途端に、オカルト構想みたいに自分もこんにちはって言いそうになって、あ、まあ、呼ばれてからだとか、そう、慣れないんで ね、そういうのが、なんで。
どんだけ着たらその色の服になるんですか？
そんな、音声メディアで伝わりにくい。
こいつね、ちょくちょく服いじってくるんですけど、嫌なこと、嫌なこと言います
よ。だって、はやさんだって着てる服全部奥さんにコーディネートしてもらってるんでしょ。
あ、まあ、買ってもら
って。お前が言うなって話だ。そう。でも、
どんだけ着たらそんな首ヨレヨレになるの、
ね、こう言うんだよ、最初から。
あ、これ最初からヨレヨレなの？
え、
これ。
安いんだじゃん。
いいやつなんだよ。
いいやつなの、
これイタリアのメーカーのやつなんだから。
うるせえよ。
で、はい、ね、中澤さんは、その服どれくらい着られてる、は
い、いや、いいよ、それじゃねえよ。
いいの、
そこじゃねえんだよ。そこじゃねえんだ。しゃぐない
よね。
いや、僕ね、服ね、
あれなんだ、
ね、いや、実は僕、服をね、20年近く買ったことないんですよ。
20年って言うと、いくつの時ですか？
だから、
記憶の中で。
僕の最後に買ったのは、上京する前ですね。
こっちじゃ買ってないってことか。
こっち来てから僕、服は、その、映画館とかで、その、ゴジラのね、限定の T シャツとか買ったりしてるけど、いわゆる、
じゃないですもんね、
まあ、グッズだ、ね、グッズだから、ちゃん、着るための服っていうのは僕、上京前に、さすがにやばいと思って買いましたけど、うんうん、これでも放送作家さんもそうかなと思うんですけど、うん、結構先輩が服くれるじゃないですか。う
ん
う
ん、ああ、まあまあ、うん、なんかね、芸人さんとかもね、ありますよね、その風習。
なんか買わなくてもいっぱいもらえるから、うんうん、あ、だから前もね、僕、その、何も知らずに、ずっと浜崎あゆみさんのライブの T シャツを着てたんですよ。もらいもんだから、分かってなかったんですよ。で、はやさんの奥さんに、中澤さんって愛を好きなんですかって言って。
そこまで気づいてなかった
んですか？全然、ただのピンクい、なんかちょっとおしゃれなイタリアの映画のポスターをあしらった
女性の顔がね、配慮されてるやつで。
そしたら、裏面見たら、アイラブアユみたいって書いてて。
気づかず
気づかなかった。
そこでなんかライブやったって書いてて。
ああ、なるほどね。ツアーのあのね、どこどこでフェスみたいな。
もう3年ぐらい、浜崎あゆみの T シャツで気づかずに着てました。
じゃあもう基本あれなんですね、はい、もう全く買う気ないんですね、自分で。いや、僕それこそもらったとしてもちょっと嫌だなって思うんです
よ、
人のやつ。
いや、だからもっと僕が欲しくなるデザインの服とかがあればいいんですけど、
何がいいんですか？どういうのが好きなんですか？
ええ
ー。中澤さん、服って、だってあれ、ね、
まあそう、どうせ
着るから、
だからあれ着けちゃうから、あんまファッション。
下着みたいなもんでしょ、もう。
まあ、
そうか、そうか、インナーになるのか。
そう。だから結局ね、その、あの、画用紙とかつけちゃってるから、うん、あんまり服を意識せずに来ちゃったんで。
他のスーツか、ね、あの、装備してる時以外、うん、あんま見ない
ですね。そうなんですよ。だけど、うん、本当はね、服とかもね、多少は意識したいなと思う時もある、うん、あるんだけど、うん、でもあまりにもそっちの世界触れてこなかったんで。
20年っすもんね。うん、ブランクが。
で、その半分っすね。10年買ってない。
10年買って、うん、お前でも買ってくるんでしょ？
僕は奥さんと奥さんのお母さんが、
う
ん、あの、あまりにも、
みすぼらしい。
興味ないから、みすぼらしいって言うんじゃないこんな、その、旦那に対してよ。
いや、そう
か。買ってきてくれますね、送ってくれます。はい。
へ、
うん、
なんでだろうね。なんか、うん、別にずっと興味ないんでしょ、まあ、もうそもそも
ずっと興味ない、
その若い頃から
一回も興味ないです、
うん、あでも僕もそうですけど、だから僕ね、う
ん、
あの今ごまかせてるなと思うのはまだ髪とかつけてるから普段はあんまりあれなんですけど、その、うん、高校生の時かな、うん、高校生の時は僕別に画用紙とかつけてなくて、
うん、
であの隣町に遊びに行った時に、うん、普通の格好ですよね僕の中では、
うん、はいはい、
行ったら見ず知らずの若者にめっちゃ指さしてって笑われたんですよ。
普通の格好で？
僕の中では普通の格好のつもりだったんですけど、はあ、多分笑われる服装だったんでしょうね、はあ、だから今僕髪とかつけてることによって結果的にごまかしてるけど、うん、あれなくても笑われてるのかな、うん、実は多分
そっちの方がショックだけど、うん、
めちゃくちゃわかりますよ、うん、僕もその女の子から電話かかってきて学生の時に、
うん、
で遊ぼうってなって行ったんですよ、
うん、
そしたらお前パジャマ着てきてんじゃねえよって言われて、でもそれ俺一軍の服だったんですよ。パジャマ着てきてんじゃねえよって言われてその場で返されましたもん。ダサい
っって一軍っていうのがよくわかんないけど、
一番いい服ですよ。
何軍とか
女の子に呼ばれたから調子こいて一番いい服で言ったら、いやお前パジャマで着てんじゃねえよって言われて、
外見にねできる、
そうそうそうそう、
でも意外とそういうのでね、あの、うん、やめるよね、
うん、
心折れる時あるもんね、
う
ん、
そうそう、ダサいからもういいや
って、うん、もういいやってなるよね、
うん、そうそう、なるなる。
だから僕が髪張ってるのはもしかしたら防御なのかもしれないですね、うん、その
なるほどね、物理的な防御じゃなくて、
ね、今の格好だと
精神的な、
そう、笑われてるんじゃなくて笑わせてるんだって自分をごまかせるけど、うん、あれつけてない状態で笑われたら 100% 笑われてるってなるから、
ね、
自分を守るために僕は普段から髪を身につけてるのかもしれないなと、
それ無意識かもしれないですもんね、それこそね、
思いますね、
うん、なるほどね、
あれ
知るからだよお前
また服の話なんかでね、そう、うん、いやでもあれですよね、早さんとはまあまあちょこちょこあってないけど、うん、岸本さんとはので多分この間のトシボーイさんのイベントゲストで、
ああそうですね、
あれ以来ですよね、
ああそうそうそうそう、
そうかそうか、
楽器カフェでやってもらって、
はい、
あの時はもうがっつりユーマの話をやらせてもらって、うん、でトシミナのリスナーさんが割と僕がその脱線というか、
うんうん、
都市伝説とかの話をあんまりしてないイメージがあったみたいで、じゃあイベントではちゃんとほぼユーマの話を、はいはい、
ほぼですよね、脱線少なめで、
なんか結構意外がられたりもしてたみたい
で、そんなことないですよね、
なんかね、うん、まさか全部ユーマで
行くこの人すぐ性癖話す人だって思われてるかもしれないですけど、ね、
いやでもやっぱりその時に思ったんですよ、なんであのイベントでは脱線しなかったかっていうと、うんうん、まあもちろんそのお金払って来てもらってるからっていうのももちろんあるんですけど、無料で聞いてもらう場所じゃないっていうのももちろん、うん、理由としてはあるんですけど、はい、やっぱもう一個気流は、
はい、
やっぱりユーマってね、これまあ難しいなと思うのは、やっぱビジュアルありきのジャンルなんだなってすごい思って、やっぱ怪談とか聞いててすごいなと思うのは、やっぱ心霊の人とかは話術だけでちゃんと盛り上げたりする方法、うん、まあ都市伝説もそうですよね、うん、怖い話とか都市伝説はそれがあるけど、ユーマって多分基本的には写真見せてこれについてどうこうとかがあるから、意外とね、ラジオとかだとやっぱり難しいから、うん、しょうがないから性癖の話とかをしちゃってる。
苦肉の策なんですね、じゃあユーマの、
映像メディアだったら、うん、ちゃんと
最悪の代替案ですよ、
ね、全く関係ねえとこ
行くな、ユーマ無理だから性癖話すって、
いやもっとあるじゃないですか、ね、
まあまあ、
ね、特撮好きとかもあるし、あの、ね、
最高野郎ですよ、
うん、なんでその中から選ぶものが、
ね、
うん、
まあ僕の中の判断ですよ、
うん。
特撮すごい大好きですけど、その都市伝説とか好きな人に、はい、特撮っていうのはあまりにも畑違いのな
と、ああ、まあそうか。
遠い世界すぎる。
うん、
性癖は、まあ、
ちょっと共通
性欲はみんなあるし、 しかも都市伝説って結構その変な性癖のやつが起こした事件のエピソード多いじゃないですか。だから特撮の話をするよりは都市港リンクする
な、近いと思った、
近いなと思って性癖の話を、
何の番組だと思って、
いやいや都市伝説の番組だと思ってそう、
お気遣いをしてくれて
で、は
い、
性癖の話がそうそうそう寄せてくれたんです、うん、僕らに寄せて
ギフト、
そうそうそう、あのユーマ研究家が、ね、あのユーマの写真使えないから何とかしなきゃと思って、
そっかそっか、
なんか近い都市伝説の近いものを引き出しから見つけたら性癖が出てきたみたいな、
最初に出てきたのがそれだったっていうね、
そう、
めちゃくちゃ面白かったですけど、
いや全然ね、いやでもはい、ね、
はい、
僕らもそのアンノーン の、うんうん、あの終わりで、はい、結構いろんな人に話聞いたら、うん、やっぱりもうかなり好評でしたからね、
あでもそれは
中澤さんのユーマ話はやっぱ他の人が話すのとまたちょっと違うんですよ、
うんうん、
シンプルになんかね、あの全然興味ない人が楽しめる、はい、そうそうそうそう、ようにできてるから、
あそれは嬉しいですね、
面白い、
ね、あれきっかけで知ったみたいな人多いもんね、うん、あの ユーマに関してとかね、
こういう風に見ればいいんだユーマの楽しみ方ってっていう、うん、なんかそのマニュアルというか、
そう、なんか落ち着けないじゃないですか、うん、中澤さんは、うん、あんまりね、そうそ
う、落ち着けない、
押し付け、
あ押し付けない、うん、はい、
あの自分の持論だけをブワーって、うん、でも僕らが突っ込んじゃうから、
はい、
うん、そんなわけないでしょみたいな言っちゃうから、うん、でもそれを笑ってこう、ね、受け入れてくれるところがあるから、
これは大事な、
すごい見やすいと思います
からね、うん。なんだ君はって、
うん、なんだ君はって言う人いるよね、多分ね、うん。
でもそれは僕のモットーですから、やっぱりね、僕オカルト好きだから、いろんなオカルト関係者に会うんですけど、うん、まあ、例えば自称地底人の人とかと会うこともあるじゃないですか。
ないですよ。
いやいや、会う。この仕事してたらあるでしょ。
ないですよ、普通
は。本当ですか？僕、この間ね、イルカの言葉がわかる人とご飯食べてたんですよ。イルカの、
興味深いね。
そう。でイルカショーに行った時に目覚めたらしいんですよ、うん、水族館、水族館でイルカショー、まあまあ
ね、イルカと会う瞬間じゃないとね、わ、うん、かんないです、ね、
そしたらイルカが、やーって声かけてきたらしいんですよ。
あっちは分かったってことですか、じゃあ
もうそうみたいですね。
その他大勢にやーって言ってたんですかね。
あ、で、その人はそう思ったらしいんですよ。そのみんな聞いてると思ったら、うん、お母さんとか見たらお母さん普通にしてて、うん、あ、私にだけこのイルカ話しかけてるんだ。
あ、じゃあちっちゃい頃なんですね。まあ、目覚めた。
見た、そうです、うんうん。で、今その人は24ぐらいだったかな。はい、で、この間そのガストでね、あの話を聞いたんですけれど。はい、
大丈夫なんですか、そんな、公の場でそんな。シークレットっぽい話。
ガストでの会なんて別にみんな聞いてないですよね、そのね。そう。で、聞いたら、でもイルカなんて普段はそんな会わないじゃないですか。はいはいはい、でも、ね、
会う機会ね。
いくつって言ってたかな、高校生ぐらいの時から、はい、どこでもイルカの声が入ってくるようになったんですよ。
うん、
イルカのテレパシー的なものが、
はいはいはい、イルカが近くにいなくても聞こえる。
だから水族館とか行かなくても常にイルカからのメッセージが。
でもそうなったらもう話違くないですか。
うん、
どういうことですか。
なんかいやイルカの声聞こえるって何言ってるか分かる、うん、イルカが目の前にいてだったらちょっとまだ分かるんですけど、うんうん、どこにいてもイルカの声が聞こえるテレパシーがってなったら。うんうんうん、それもなんか違うんですか？
違う能力が開眼しちゃってる
感じもあるし。違う能力
でも、イルカ以外のテレパシーは入ってこないらしいんですよ。
うん、どのイルカとかは分かるんですか、
ね、なんでイルカって分かるんですかね、そうそうそう、イルカですよって言ってるんです
か、なんかね、音の響きが人と違うって言ってましたよ。だから最初にイルカと会った時にそれが響いてきたから、それはイルカだって分かるようになったって、はいはいはい。それはもうちょっとね、聞かないと分かんない
ですけど。まあ、まあそうですね、ちょっとね、詳細を。
で、僕がガストでご飯食べてる時も、またイルカからメッセージが来ましたって言われて。
ちょくちょく飛んでくるんです
ね。ちょくちょく来るらしい
です。何て言ってたんですか？
その人が言うには、普段使ってるところより、2軒先のスーパーで買い物をしろっていうふうに。
あ、
え？
あ、これはあれだ。ってこと
ですか？どうですか、
イルカ関係ないやつだ。
いやいやいや、関係。
これは。
ねえ、イルカがスーパーを知ってんのかなって
、
知ってる近所の。
じゃなかったです。病室から抜け出してきたみたいな服装
じゃない。いやいやいやいやいや、うん、すごく普通の。
本当ですか、
格好だけだったら僕より全然普通でした。周りの人も僕の方にしか見てなかったですよ。
なんか、ガストで食事食べてたんですよね。
はいはい。
食後すぐ薬飲んでなかったですか、
いや、飲んでないです、飲んでないです。うん、全然。
結構な量の。
ね、
全然全然。
全然ですか、
全然普通にアボカドハンバーグだけ食べて。
はい、
ドリンクバーもつけずに、
久しぶりだな味のあるご飯って言ってなかった、
いや言ってないです言ってないですでね、これその後にメールが来たんですけど、はいはい、中澤さん、イルカのメッセージ通り2軒先のスーパーに行ったら、
はい、
特売してましたっていう 言われて。
災害してるぞって言ってやれよ。
これを、
これはすごいですね。
これをイルカは伝えたかったんだと思いますってメールが来たんですよ。はいはいはい、で、これはまあメールなんですけど、うん、要はこういう人としょっちゅう会うわけですよ。
しょっちゅう会うんです
ね。まあしょっちゅうは言いずに、でも月に1回ぐらいはやっぱこういうよくわかんない人とやっぱ会いますよ。
それとどうやって会うんですか？
連絡来る。
連絡が来ます。
え、中澤さんと話したい、
ね、メールとか DM とかが来て、はい、で、まあ、正直言うと、うん、いきなり会うことは僕あんまりしないです、ね。はいはいはい、怖いんで。
そうっすよね。
で、僕がよく言うのは、まあ、ちょっと、一回ライブ来ませんかみたいな。うん、まあ、ちょっとだから勧誘みたいにもなっちゃうんですけど。
あっちも怖いですもんね。
あっちもそうそう。
まあそう。いや、あっちは怖くないです。あっちは。
いや、怖いでしょ。
いや、僕、向こうに連絡してきて、あっちは僕のこと怖いと思ってないですよ、それは。
それ
は。
そっかそっか、うん、そ
う。ただ僕はやっぱり怖いから、やっぱりちょっといきなり見ず知らずの人に会えないから、一、うん、回ライブ来てもらってどういう人か、やっぱ不思議なもんで、うん、二言三言会話交わせば、害のある人かどうか、なんとなくわかるじゃないですか。
まあまあ、
本当に言っちゃってる人
は
やっぱ、
ね、おかしいかどうかっていうよりかは、害があるかないかはわかりますよね。
そう、おかしいかどうか僕あんま気にしてないんですよ。ね、そうそう、害があるかどうかでね、うん。で、害がなさそうだと思った人だったら、ちゃんと取材しようと思って。だからその人も一回オカルトーカー、あ、だから、早さんがゲストで来た時言いましたよ。だから、イルカのメッセージ聞ける人は
そこに
いました
。お前なんでそれ見つけないんだよ。
俺がイルカのメッセージ聞こえねえとわかんねえだろ、そんなものは。
そうね、もったいないわ。
え、僕、
いました、いました。いました、いました。
20代の子。
見た目は。20代の。
見た目はでも結構普通に可愛いらしい子でしたよ。だから、
いたかな、
僕は、その、どの人がイルカの人か分かんなかったけど、ステージの上からちょっと気にしてた子が、イルカの子でした。
うん、その、ちょっと前列の子ですか？
え、前列、3列目ぐらいにいたかな。うん。ちょっと可愛い子、客席にいるなと思ったら、その子がイルカの
子。じゃあ、信じよう。
いやいやいや、
可愛い子の言う、なんかイルカの声はなんかいい。
イルカと美少女ならちょっと、なんか、まあ、合いそうだしね、
まあまあうん。まあね、そうですね。おじさんだとちょっとイメージが、うん、まあまあ、それも。
汚ねじじいとやってたら、なんか興味わかんない
し。ちょっと性差別だかもしれないけど、うん、でもやっぱこっちとしてはそう思うんですよね。うんうん、だから、その、そういう人と会ってる時に僕思ったのは、やっぱ昔はね、うん、そういうよくわかんない人の話聞いてる時につい笑っちゃってたんですよ。う
ん、中澤さんが。
うん、やっぱ耐えられなくて。
中澤さんが笑うってよっぽどですね。
いやいやいや、その色
失礼です。
やっぱね、
冒涜ですよ。
いやいやいや、やっぱね、これなんて言うんだろう、オカルトあるあるなんですけど、うんうん、例えば、たけしさんの番組とかで、ニラサワ編集長とか、ぶっ飛んだことしか言ってないに聞こえるじゃないですか。でもね、ニラサワさんって自分ではめちゃくちゃな仮説言うくせに、うん、人の出した UFO 映像とかは結構冷静に分析できるんですよ。
これは違う、偽物
だ
よ、ね、
うん。そう、これは鳥じゃないのみたいなこと言うんですよ。うんうん、これなんでかなって、僕もちょっと気をつけなきゃなと思うんですけど、オカルト研究家の人って、自分の仮説は自分で発見したもんじゃないですか。うん、で、そのプロセスを経てるから、うん、あ、これとこれが繋がるんだ。あ、こうなるんだっていう、すごい感動でドーパミンみたいのが出てて、
そっちなんだ、
冷静にジャッジできてないんですよ。自分が見つけ出したっていう感動で。
そっちね。
だから、人の仮説は冷静に見れるくせに、自分のはちょっと感動が邪魔して、うん、冷静に見れないっていうのが、ね、多分僕にもあるんですよ、それは。うん、
ありますね。
だから、だから、なんか自分で見つけ出したものは、ちょっと冷静にジャッジできない部分が若干あるんだと思うんですよ。でも人のやつは意外としつこいぐらい、
そうですね。
ツッコミを入れちゃう。
結構言うもんね。ツッコミ入れるもんね。
やっぱね、そう。人がやったものはその感動を体験してないから。
じゃあでもちゃんとじゃあ聞けたってことですよね、うん、そのプロセスとか。
そうです、そうです。だから細かく聞いて、で昔は笑っちゃってて、うん、笑うとやっぱ怒って帰られちゃったりするから、うん、それの反省もあるから、僕は絶対に、なんか笑われたりとか、はい、ちょっと突っ込み入れられても怒らないようにしようと思ったし、むしろそういうこと言っても大丈夫ですよって空気を作ろうっていうのを何回かそういう人たちにキレられながら学んでったんです。
うん、笑わないようにしようとは思わなかったんですね。
ん？あ、いや、笑われ、あ、僕が自身が、はいはい、笑われない話をする方法。
違う違う、相手を、はい、うん、笑わないようにしようとは思わなかった。
あ、でも僕は今、笑わないようにしてます。うん、相手の話を。
そ, す、ね、
そう。ただ、やっぱ僕自身は笑ってもいいよって雰囲気を作ろうと思っただけで、僕も未だに人の話聞くときは、極力そんなバカなと思ってても笑わないように
いやっぱり
しないとネタがなくなっちゃうから、
しかもね、ちょっと思ったのはもうイルカじゃないんじゃないかっていう、そのイルカじゃなくて単純にそのなんかあるじゃないですか、宇宙との交信とか神の声が聞こえるみたいな、啓示が聞こえるね、そっち系をイルカにしてる人なのかなと思いましたね。
要は特売やってるよっていう、
そうそうそう、
こういうのってやらしいなと思うのは、結局可愛らしい動物にばっかじゃないですか。その雲から受信したとかみんな言わないじゃないですか。なんかイメージいい動物とばっかり、だから猫とかもいるんですよね、受信する人は。猫とあと象もいたかな。象はいますね。でもやっぱりライオンとかないですからね。やっぱり草食動物とかのが、やっぱりイメージが。
バッシングしづらいやつ。
汚ねえネズミから受け取れるっていうのはリアリティありません？
っていうか、そっちの方が情報を持って
そうだもん。そうそうそう。だって情報やってみんな汚ねえじゃん。
そうそう。確かに。
まあまあまあ。そうそうそう。だからそっちの方がなんかリアリティあるんですけど、だから汚ねえドブネズミから私は、あの、メッセージを受け取ることができるんです。だから、ああいうのは皆さんものすごい張ってやってるから、ね。
どこにでもいるから、
どこにでもいるから、どこにでも情報が全部集められるんですって言われたら、
一理ある
って
面白
いんだろうけど、イルカってどこへおんのからだし、まず。水族館以外で。ま
あ、日本で言うと見る方が難しいからね。
そうそうそう。だから、どうしたってやっぱなっちゃいますね。
だやっぱり自分をね、まあちょっとこう言うと会議派みたいな意見になるけど、うん、やっぱ自分をよく見せたいっていうか、うん、まあそういうアイテムとしてね、イルカだったら使えるっていうのが多分無意識にあるんだと思うんですよ。そんな確信犯でやってる人じゃないと思うんですけど、うん、そういうのはあると思うんですよね。その子のやっぱバッグにイルカのキーホルダーとかもつけてましたし。
じゃあもう普通に好きなんですね。
イルカが大好きで、ね、大好きすぎて多分言葉が通じると思い込んじゃったのかなっていうのも。
中田さん、はい、そういう方で、はい、例えばじゃああなた信じるんですか、結局信じないんですかみたいに詰められた時に、
はい、
どういう風に対処するんですか、それは。
あ、僕が、
はい、
僕が詰められた時か、
本当に思ったこと言うんですか。いや僕はこう思って違うとは思うけどみたいに言うんですか。
僕はいつも言うのは分からないって言います。
うん、
あでもまあでも一番いい答え
かな。やっぱり 100% 信じるのもできないし、 100% それを疑う否定もできないかなっていう、
信じたいみたいなね、
っていうスタンスで。でもそれは嘘ではなくて、
まあそうですね、
まあ半分っていうのは嘘かもしれないけど、何パーかはいつも信じてるんですね。 100% 疑うことは僕まずないので。
人によってです、ものによってですね。
ものによってですよ。
だからイルカは 2% とかですもんね、信じてるの。
イルカ 30%
ぐらい。まあまあありますね。
まあまあまあ、本当にスーパー特売だったらしいですからね。
その大概やってんだよ
な。まあそうなんですね。
スーパーどこでもいつでもやってるんだけどな。
確かに特売や、確かにいつも行ってるスーパーも一応見といてほしかったですよね。そこで特売やってたかどうかはね。
大体やってますけど、特売なんて。
夜中行きゃ。
そう。そういうので言うと、これちょっと前ですけど、3、4年前には、こう高円寺の、あのね、ちょっと通りがね、僕にしか僕道案内超下手なんで、あの、駅出てなんかその、シャッター街みたいなとこあるじゃない
ですか。待ち合わせ場所やってんのに変なんですか。
いや、僕ね、道案内、ほんとね、
居酒屋街みたいなとこですよね。
シャッター街。あ、そうです、はい。あのね、ゴジラ屋の前にカレー屋があるんですよ。ゴジラ屋、わかります？
わかります、わかります、ね。
ゴジラ屋の前のカレー屋で飯を食ってたら、うん、ジャージ着たおじさんに声かけられて、
うん
うん、その人僕のこと知ってたんですよ。なんかテレビで見たことあるみたいで、中澤武史さんですよねって言って、あ、はいって言ったら、
そう。
あの、まあ、名前は多分頭に書いて
あ
ったからって思われたと思うんですけど、で、で、中澤さんこと知ってるんですけど、ちょっと、秘密の話があるんですけど、はい、みたいなこと声かけられて、あ、何ですかって言ったら、実は私、幕末の人間のクローンなんですって言われたんですよ。
ざっくりしすぎてないですか、うん、幕末の人間、う
ん、これでも話聞くとね、うん、ざっくりしてる理由もちゃんとあるんですよ、これに対しては。どうもですね、これは僕もちょっと納得するところもあったんですけど、政治家の方って司馬遼太郎とか好きな人多いじゃないですか、
うんうん、
幕末の志士とか憧れてる人多いじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
美太郎さんも好きですね。
そうですね、うん、そうなんですよ。で、そういう政治家の人が幕末の志士とかに憧れがあるから、ああいう人たち、例えば坂本龍馬とか、
うん、
西郷隆盛とか、うん、あの辺の人たちを復活させたら、
う
ん、日本をよりよく動かせるんじゃないかっていう風に安倍政権が考えたらしいんですよ。
安倍政権が考えた
んですね。安倍政権の誰かが考えたんですね。それで歴史上の偉人を、ね、復活させようとしたんですけど、結局その刀についてる血液とかから DNA を採集しても誰の血か分かんないわけですよ、
う
ん、
そりゃそうだ、
うん、
復活させたいのは龍馬とか桂小五郎とかなんだけど、うん、その復活させた結果、幕末の誰だか分かんない人をどんどん復活させちゃう、
そ
う、いつまで経っても龍馬に当たらないらしいんです。その人が言うには、うん、私が復活した時点でもう幕末の人20人ぐらい復活してるんだけど、うん、今んとこ歴史の教科書に載ってるような人は一人もまだ復活させられてないらしいんです、うん、
確率で言ったら相当
低いですもんね。まあ、確かにそうなんですよ、
うん、
だから、あの、私は名もない幕末の人間なんですが、うんうん、間違いなく幕末人のクローンなんですって言われて。
うんうん、いくつぐらいって言いましたっけ？
いや、でも40ぐらいかな？ 30 代、40代だ
と。安倍政権の時って言ったら、うん、
結構最近のね。
最近だから、40年っておかしくないですか、うん、すごい、じゃあ成長早いってことですか、そこまでが。
ちょっとその辺すみません、聞き忘れちゃったんで。ね、
それとも、そうかもしれないし。
その、ジジイに生まれるみたいな。
いや、だからそう、最初
から。でも最初から
そうなんだ、最初からね。
確かにそこはね、僕は聞き忘れてましたけど、うん、そうですね、子供から成長したって感じはないんでしょうね、うん、きっと。
ジジイなんでしょうね。
まあそうだろうね。
死んだ時の、
DNA の、
切り殺した時の、
そうそう、血液の時の状態で、
そうそう、状態で、
蘇るみたいな。
だから少しずつなんか出来上がっていくんですよ。心臓とかから。
うん。
ぐぐぐぐぐぐ
出来上がっていって、胎児とか
で、最終的に、要はカプセルの中にジジイが一人いるっていう感じになるんでしょうね。
もう俺だったらそこで廃棄するけ
ど、うん、すんなよ。
いやいや
違うだろこれって
記憶もちゃんとあるんですもんね、
うん、
その時のね、
幕末の時の記憶あるって言ってました。で、龍馬にも会ったことあるって言ってました。
あ、すごい、
その人がいい
な。あ、じゃあ近いところは行ってるんじゃない
ですか。惜しいんですよ。
惜しいですね。
でも私は全然そういう歴史上の事件には何もかかってないんですけど、うんうん、
それを解放するんですか、
う
ん、解放してるんです
よ。あ、そうそう、それで、
買い殺さない
んです、政府も、そんな何人もわけわかんないやつ復活させても面倒見きれないから、うん、ある程度の金と戸籍を渡して、野放しにしてるらしいんですよ。だから、実は皆さんも幕末の人間とかすれ違ってるかもしれませんよって言ってたんですよ。
うん、そいつらは、いいんですかね、それで。
うん。あと、よくカレー屋来ましたね、そいつ。
カレーは
今の時代に適応してるから、う
ん、そうそう、カレーは好きなんですよ。
簡単に適応するんだなと思って。
もう確かにね、
ある程度いい年だし、
カレーってだって、
ね、いや、そうそう、俺一番怖かったのは、うん、そいつらの中にちょっとあの、うん、血がさ、
うん、
あの武士っぽいやつがいて、
テロリスト的なやつな、
そう、切りかかってくるとかはあったら嫌だなって思いますよね。
はいはいはいはい、確かに。でもそういうやつは多分隔離してんじゃないですか、政府
が。ああ、そういうこと。
だから市民とかだけを野放しにして、
間違って依存がさ出てきちゃってたりとかしたらもう大変じゃないですか。
まあ、要は危険性のないような、うん、ほんまにただの一般に溶け込めるような人だけは解放してるんですね。うん、
で、やっぱり日本の政権はね、間違って復活させちゃった人は処分するほどは冷たくないので、
うん、そういうやつほど変えようと思うけどね。
本当だよな。すげえ貴重なデータだと思うんだけどな。なぜの話にするんだろう。
20人ぐらいやったら買えよ。こうな。
でもその話も僕はちゃんと笑わずに、真面目に、カレー食いながら聞いて、これはどっかで使えると思って、その、だこれはまあ、その、難しいとこで、やっぱその、信じる信じないももちろんあるんですけど、こういう仕事をしてると、やっぱ常にネタが、欲しいわけですよ。うん、で、これよく山口敏太郎さんが言うんですけど、
うん、
山口さんがブロックした人がよく僕に情報くれるんですよ。その山口さんがもうこれは相手にしてられない電波すぎてっていうね、うん、
なるほどね。
そうだから、この間もね、あのびっくりしたんですけど、あれ福島かな、うん、福島の山で写真を撮ったら、これちょっと、マニアックなキャラクターなんで知らない人もいると思うんですけど、昔東宝の怪獣映画にバランっていうやつがいるんですけど、福島の山で写真撮ったらバランがいたんですっていう写真を撮って、
バランってもう確定しちゃってるんですね、その人の中
で。その人の中でバランにしか見えないんでしょうね。まあ、見てもただの山の写真なんですけど、うん、その人の中ではバランが写ってる、う
ん、山の写真なんですか、ただの。
なんか丸で囲んでくれてるんですよ、心霊写真みたいに。
で、
で、その丸の部分僕はめっちゃ何度も見たんですけど、ただの木でしたね。ここにバランがあって赤い丸で囲んであるんですけど、
中澤さんはでもバランはもうね詳しいから
知ってるんけど、
見りゃ分かるわけです
ね。あれは 木でした、木でした。うん、
すごいな。
それはどうするんすか。
この人何がすごいって、あの今僕調布住んでるじゃないですか、はい、で調布ってまあ最近ね、あの新しいのもできたんですけど、北郎広場っていうのが最近できて、うん、で、はい、昔からそれより前に北郎公園っていうのがあるんですよ、
うん、
で北郎公園は何の遊具も妖怪の遊具とかなくて、ただ北郎公園って看板があるだけなんですけど、うん、なんとなく散歩してる時に夜中だったんですけど、うん、せっかく北郎公園の前通ったから夜の北郎公園みたいにツイートしたんですよ、写真を上げて、うん、そしたらその人からすぐにリップが来て、ただの北郎公園ですよ、丸が、赤丸がなんと6個も、
見つけたっていう
こと。その人がこんなに妖怪が映ってますみたいな。
で、その見たら分かるんですな、一つぐらいはなんかちょっとぽいなっていうのは。
あ、でもバランよりは相当頑張れば、粉木じじいに見えなくもない
。結構すごいじゃないですか、それ。
木がありました。
木なんだな、やっぱり。
中澤さんでもそこを実際に歩いてて気づいてないわけですもんね。
う
ん、
そうですね。あの、ただ、 妖怪が写ってる写真だったら、うん、夜の鬼太郎公園ってツイートはしないですね。
そうですね。
もっとなんか
確かにそうか。そこで安売りしないですよね。うん、
それはその、うん、遊びで送ってるとかじゃなくて結構大まじめ。
大まじです。で、その人を山口さんはブロックしちゃったんですよ。あまりにも山口さん相手にしてらんないと思って。
で、鬼太郎さんそういうの出すじゃん、たまに。うん、
いや、でもね、あのね、これは本当ね、いいんじゃないですか、だからレベルが違うんですよね。僕も、例えば猫人間とかテレビで出して、あんなもんリュックだ、ただのリュックが耳に見えてるだけじゃねえかとかいろいろ言われて、でもあれは一応猫人間に見えなくもない、うん、あれはまだ僕の中ではありなんですけど、うん、
なるほど。
まあ言うても本当ただの木なんで、木に丸を囲むおじさんなんで、それ
は確かにね、木を見つけたら丸で囲みたくなる習性があるんですよね。
だからやっぱそれはや
ちょっと囲ませてあげるじゃないですか。別に金太郎さんも、
いやでも
ね別にいいじゃんそれ、
ね。確かにね、でも山口さんがブロックしちゃったんで、僕に。いやでも多分岸本さんブロックしますよ。それ多分自分が風景の写真とか上げるたんびにそんなもん送られてきたらやっぱ嫌になって
く
るん
ですよ。自分がね出したものに対して丸つけられるのは確かにちょっとあれかもしれない。
でもそういう人を完全放置しちゃうとやっぱり自分の首を絞めることになるかな、僕は思って、いつかいいネタをそういう人が持ってきてくれる、僕はやっぱ信じているので、だからやっぱりまあ、この世界って先輩もいっぱい活躍されてる方いるから、うん、他の人が相手にしてないところも拾っていかないと、うん、だからあれですよ、あの、たけしさんの番組とかでもいっぱい使った猫人間の写真あるんですけど、
ね、
あれそもそもはトースポがボツにした写真ですからね。あのトースポも、いや、こんなん使えないよって捨ててたから、
すごい。
捨てるんならくれって言って僕が使ったので。
うん、それを、たけしさんのところに出したと、
ね。オカルトリサイクルですよ。
そうそうそうそう、ものすごいやっぱハート強い
ですね。いやいやいや。山口先生が本に書いてるんですから。
そうですよ、最近山口さんの本見たら ね猫人間は載ってた
んですよ。
猫人間書いてたから
山口さんね、台風人間までは紹介してくれないけど、猫人間まで紹介してくれる、
ね、うん、そこはいいんだ、
その基準が
線引きが分かんないですよ、
分かんないんですけど、
う
ん、
ちょうどいいんだろうな、
いろいろね基準が、
うん、そうそうそうそう、
でも今回あれなんですよ、あの年皆さん久々に呼んでいただいたのも、その図鑑の話で、はい、実はね
図鑑の話で、
今ちょうど山口さんの妖怪図鑑の話が出たんで、実は僕あの久々に新刊が出るんですけど、うん、これが放送されてる頃の数日後ぐらいですかね、多分、あの6月の25か26のどっちかが発売日だったんですけど、あの茨城県の妖怪図鑑というですね、うん、あの茨城県にいる妖怪だけで一冊妖怪図鑑を作るっていう、
そんなにいるもんすか、
めちゃくちゃいました、
1個の県です
ごい、
今僕は調べてて茨城はすげえってなったんですけど、多分まあもしかしたら少ない県もあるかもしれないけど、うん、割とどの県にもやっぱり妖怪いっぱいいるかもしれないですね、正直言うと数多すぎてカットしました。
そうなんですか、
まあ、あの数が多すぎてっていうのは要はそのまあ妖怪好きな人は分かりってくれると思うんですけど、カッパの話とか天狗の話がすごい多くて、うん、多分妖怪図鑑買った人が何々のカッパ、何々のカッパ、うん、何々氏のカッパとかで、うん、カッパだけで何ページもあったら嫌じゃないですか、うん、
確かに、ね、
だから、うん、茨城のカッパだけでも30近くあったんですけど、うん、それはちょっとあの4つぐらいに代表して残りのやつはちょっと今回はカットとかそういうのは削ったやつがいましたね。
それちなみに何ページぐらいのあれなんですか、図鑑って結構ですよね。
まだ見本紙来てないですけど、でも200ページぐらいだったかな、確か。
すげえ、そんなにいるんすね。
いました、いました。
はい。
から、あれですよ、だからこれは山口さんからのアドバイスで、妖怪ファンっていうのは、その出典元とかはすごい気にするから、
はいはい、
どの妖怪も、そう、何の文献から情報を得たかは、出典元を記した方がいいよって言われたから、どの妖怪も出典元を書いたんですよ。で、
その、大変っすね。
これちょっとお二人にはやっぱ言っとかなきゃいけないのは、出典元、出典元、トシミナティの妖怪もね、何本か。何体かいるんで。
記憶に全くない。
いやいやいやいやいや。いやいやいや。トシミナで。
方のことを言ってらっしゃる
んですか。トシミナで何回か、林さんが、茨城行って、なんか、茨城の不思議スポット回ったみたいな話してたじゃないですか。あれを出典元のソースにしてるんで、ちゃんと本の中にも出典元、この正式タイトルでちゃんと言うと、トシミナティじゃなくて、略称じゃなくて。
都市伝説、オカンと僕と。
あ、そうそうそう。僕もタイトル分かんなかったんで、コピペして、出典元ちゃんと入れといて、うん。
それは出典にならないんじゃない
ですか。なんでですか？
いやもう、 こんな番組を出展していいんですか、これ。
いや、もうね、やっぱね、途中からカットもしたんだけど、最初の頃はネタ集め大変だから、都市みなもっと茨城の話しろよと思いながら。
勝手な当たられ方が知らんがな。
だから、出展元都市みな、だからもうそうですね、鳥山石燕とかと一緒に都市みなって今出展元に。
すげえとこになんか勝手に入ってたんです
ね。並べたんだ。
してますよ。
え、早瀬が多分じゃあ紹介してるのかな。
そうですね。だから何かもわかりますもん。
あ、
おそらくこれだろうなというような。
いらない方がいいの。
あ、もう全然言って、全然言うつわ。
新録っすか？
あ、新録も入れました。
そうですよね。はいはい、あと、
鹿島のね。
大洗の神様の話ですか？
光る人。
はい。
あ、すみません。僕、あれ、光る人って名前にして
る。あ、全然いいです、全然いいです。
名前を。
でも、多分2つくらいですよね。
名前ないのとかもあるか。
って。
とか、あと、光の柱の話も
ああ、うん、お岩神社の。
そうそうそう。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、妖怪の定義も難しくて。
あ、そっか。現象っぽいものも、
まあ、
妖怪、の仕業みたいな。
あんまり入れなかったんですけど、光の柱は話がいい話だったんで、入れちゃいましたけど、う
ん。本によってはめちゃくちゃに、なんか、ジャンル分けされてるのあるじゃないですか。
あるあるあるある。
70年代に出てた妖怪図鑑、あれ、どこから出てたやつかな、あの、宇宙の妖怪のページありました
からね。例えば誰がいるの？宇宙の妖怪って思う。
宇宙にいるらしいんですよ、妖怪が。
なんか二重にわかんないこと
言ってる。なんか名前忘れる。一つ目のなんか火星のなんかバケモンみたいなやつ
で。バケモンっちゃってんじゃん。
いやいや、名前ちょっと今ど忘れしちゃったんだけど、でも、多分調べれば出てくると思いますよ。70年代の妖怪図鑑は、あとこれも難しいのが、これ水木しげる先生も出しちゃってますけど、よく妖怪図鑑にフランケンシュタインの怪物とか出してるじゃないですか。あれを妖怪としてね、見てもらっていいのかっていう。
作ったもの
そう、完全に創作物だから、今で言う、だからピカチュウとかと一緒なんだよ。ドラキュラもそうですよね。あの、吸血鬼ならまあ、百歩譲って妖怪でもけど、ドラキュラを妖怪にしちゃっていいのかとか、その辺はやっぱり、だから、
作品の中のものとかをね、
創作物だからね。
だから一般の人にとってはどうでもいいことかもしれないけど、やっぱり妖怪図鑑っていうタイトルの本出す以上は、やっぱ自分なりの定義を作んなきゃと思って、で、一応本の中でも書いたんですけど、僕の定義はもうすごいシンプルに、あの、いろいろ悩んだんですが、この本の中の結論としては、はあ、ゲゲゲの鬼太郎に登場しても違和感のないやつは妖怪です。どこにしました
？水木しげる筋の。
まあ僕、いや、でも、
それだって、それ自体が曖昧じゃないですか、だって。
まあそうなんですけど、
これ出てておかしくねえなって分かんなくないですか、まあ、
でも今生きてる日本人の妖怪感って結局水木しげる先生の、
まあね、まあそうですね。僕は完
全に岸本さんって妖怪マニアじゃないですよね。
全然マニアじゃないです。
じゃあ多分ご存知ないと思うんですけど、塗り壁って昔の伝承を調べると、はい、あんな壁の化け物じゃないんですよ。
何なんですかあれ。
あのね、まあこれも諸説あるんですけど、はあ、どうもでかい犬の頭みたいな妖怪なんですよ。
全然違う。
いやいや、そうなんです
よ。え、そうなんですか。
これは、水木先生が塗り壁の絵描く前から伝わってた絵なんですよ。
で、いきますよ、調べるの。
でもみんなもう今塗り壁って言ったらあの壁の方でしょ、
ね、でけ
多分、でかい犬の頭の妖怪見ても塗り壁って思わないでしょ、
うん、思わない、思わない。
だから結局今の日本人の妖怪感は水木先生が作ったもんだし、うん、僕もその水木先生のそこから来た妖怪に入ってるし、うん、ってことは僕が妖怪図鑑作るイコール、うん、鬼太郎に出てもおかしくないやつ。うん、で、そういう気持ちで年見なを聞いてたんですよ。
全然違います。あの、ガシャドクロ。
うん、ガシャドクロな。
いるでしょ、うんうん、あれもともと骨じゃないですか、ガシャドクロ
って。あ、そうです。
骨じゃない。
ガシャドクロは、そう、海外のお城にいた、あの、ガシャガシャ動く鎧の霊のこと言ってたんですよ。うん、もともと
ドラクエに出てきそうなやつ。
ああ、そうそうそうそう、それそれ、そんなそうなんですよ。そうそう、それを、
う
ん、あの斉藤守博先生という人が名前つけたんです、もともと。
うん、
その名前だけいただいちゃって、うん、あの骨の妖怪にしてるんですよ。
じゃあ名前ありきでイメージで作った
んです
よね。
そうそうそう、名前っていうか、もともとドクロがあって、うん、でそれに名前つけちゃったみたいな。
あのでかい骨の絵は元ネタがあるんですよね。そうそう、別にガシャドクロの絵じゃないんですけど、
あれしか思い浮かばないです
よ、うん、ガシャ姫の話があるんで、
うん、それをガシャドクロって名前にね、そうそう、使った
つけちゃったっていう、
だから
それありなんですね。
なんかね、聞くと斉藤先生に聞いたのは、その時代は何でもパクってよかったじゃないですか。
いや、ねえよ、そんな時代。
だって、この言っても、斎藤森先生言ってたのが、うん、その、すごいね、いい絵画展があんだ、行かないかっつって、うん、妖怪絵画なんだよって言ったら、
うん、
あの、まあ、知らない人の名前で、あ、こんな人がいるんだな、つって、面白い、見に行こうって言ったら、全部自分の絵だったって言ってましたもん。
え、もうじゃあ勝手に。
勝手に使われてるんですよ。全部自分の絵で、え、これ、俺の絵じゃんってなって、うん、めっちゃ引いたって話があるんですけど、それもあるから、パクるんですって。
まあ、その、今とやっぱ著作権の概念が全然、
違
かったっていうのもあるし、で、僕らはやっぱそれで育っちゃってるから、だってまあこれは割と有名な話ですけど、ぬらりひょんとかって本来人ん家に勝手に上がり込んでお茶とか飲んでるだけの妖怪ですからね。
あ、そうなん
ですか。そんな別に悪の親玉みたいな妖怪じゃないので、
ダイナマイト作んないですよ。
すげえ強いやつのイメージでした
けど、バカしないですから別に。
その強い妖怪ってイメージは、あの水木しげる先生の漫画が元ネタですらないですからね。
あ、そうな
の。あの水木先生が書いた悪役のぬらりひょんは普通にダイナマイトを人ん家に投げ込むだけの妖怪なんで、そんな強くなかった。
だけのって今、結構してますけど、
ね。まあでも妖怪にしてはね、だってダイナマイトって、ダイナマイト投げ、
人でもいいしね。
まあそうそう、人でもできるぐらいの。だから、そんなに妖力のあるキャラじゃなくて、これに関してはむしろアニメですよね。アニメのスタッフが作ったやつがもう今や一般的なヌラリヒョンになって、
親玉しちゃってた、それで。
みたいな。
やっぱ水木しげる先生が偉大なのは、うん、その水木先生ってその歴史上に伝わってる妖怪がいっぱい出てる漫画の中で自分の創作キャラも巧みに織り交ぜてるんですよ、うんうん、
なるほどね。
だからあの実は創作妖怪なのに、そうそう、例えばネズミ男とかはみんな創作妖怪って分かってるんですけど、うんうんうん、あの鏡ジジイとかいう妖怪が鬼太郎に出てくるんですけど、うんうん、これ多分歴史上に伝わってる妖怪と勘違いしちゃったのか、うんうん、普通にヌーベイに出てくるんですよ、
う
ん
う
ん、水木先生の創作妖怪なのに。
じゃあ、うん、ヌーベを書いてた、何でしたっけ、あの人。
枕先生でしたっけ、
なんか忘れちゃいました名前。あの人は、もうじゃあ、は
い、
なんか、
ほんまにいるもんとして
本とかに普通にあるような、
うん、そうです。
キャラとして。
まさか水木キャラとは思わなかったんですよね。うん、だからやっぱりこれは水木先生のやり方のうまさ
ですね。それは
またあの漫画だけじゃなくて妖怪図鑑も水木先生いっぱい出してるんですけど、うん、巧みに創作キャラを織り交ぜるという。
それいいんだ。それはありなんですか。
どうなんですかね。まあ
それはもうめちゃくちゃなん
ですかね。エンターテインメントですからね。
そうなの。許されるんですね水木。
でも今回ね妖怪図鑑使ってて水木先生の苦労が分かったのは、あのまあ絵は僕描いてないんで、うん、そっちの苦労は僕には分からないけど、ね、文章の方としてはあのやっぱりね、まあ水木先生もやっぱちゃんと研究されてるんで、あの名前と絵はあるんだけど、
うん、
そのこの妖怪について語ることがないっていうのがいるんですよ、
うん、どんな、そ
う、どんな頑張っても3行で終わっちゃう妖怪ってやっぱりいるんですよ、
うん、なんかあの、うん、袖引くだけとかそういうことですね、枕、まあねはいはい、返すだけとか
妖怪ってやっぱそういうのが多いから、この妖怪について何を書けばいいか分かんない。で子供の頃あんま気づいてなかったんですけど、うん、今回妖怪図鑑自分が作るにあたって水木先生の妖怪図鑑を読み直したら、うん、あのよく考えたら文章の半分以上がその妖怪について語ってないやつが結構いっぱいあるんですよ。
私の友達でみたいな話とか、全然関係ない話してるとか、あと、すごいクソがしてとかだけの話とかもあったりとかするんですよ。
その地域のエピソードとか、
そうですね。
その自身の知ってることとか、
あとはその
友人の話とか、
その項目の妖怪とは別の妖怪についての記述のが多いとか。
っていうかもうただ単純に埋める作業じゃないですか、
それ も。でもね、今回自分で妖怪図鑑作って、それがすごい分かったのは、やっぱね、書くことない妖怪っているんですよ。で、図鑑だから一応ある程度フォーマットがあって、絵がこのくらいの大きさなんで文字量これくらいでっていうので、はいはい
は
い、
バランスがね、あります
から
ね。
あの、正直、書きすぎちゃって削らなきゃいけないのもあったんですけど、うんうん、それとは逆に、本当に情報なさすぎてスカスカになっちゃって、うん、これなんとかして埋めてくださいっていうのがいっぱい来ちゃって、うん、
へ
これは苦労しましたね。だから、あ、水木先生、だから妖怪図鑑でああいうよくわかんないこと書いてたんだっていう。
どう埋めたんですか？
そうそう、中澤さんどうやったんですか？
中澤理由。
いや、もう例えば、あの、もうそこで伝わってる都市伝説の話に急になるとか
ですね。まあ、でもしょうが
ないですよね。急になる。まあね。
まあこの妖怪が伝わってるこの地方では現代ではこういう都市伝説もあって、
う
ん、こういう妖怪が伝わってるよと土地柄ならこういうのもあるかな的な、もう無理やりですよ。
やっぱ水木しげるイズムですよ、それはね。
うん、でもあれ、でも誰がやってもああなりますね。
まあね。
うん、
まあまあそうっすね。
だから、あ、妖怪図鑑ってこうやって作られてきたんだな、ちょっと自分も歴史を。
すごいですね。でも図鑑作るとかってすげえと思いますよ、
うん、
シンプルにその辞書のは作ってるの映画とかになってんじゃないですか、ね、
船は、
うん、
やっぱもうああいうなんですかね、本当に元になるものじゃないですか、
う
ん、図鑑とか辞書とか、
そうですね、
あれはねやっぱもうすごいと思いますね、単純に作る人を、
うん、 でも多分自分の子供の頃を思い出すと記憶はそんなにないですけど、多分初めて買った本は小説とか漫画じゃないはずで、多分怪獣図鑑か妖怪図鑑なんですよね。おそらく僕が初めて買った本は、物心ついた時にはどっちも家にあったんで、どっちを先買ったか分かんないけど、やっぱそういう意味で言うとやっぱ図鑑作れるっていうのはちょっとワクワクは、
僕も図鑑ですもん最初は。覚えてます、ね、僕も妖怪図鑑ですもん。
あ、やっぱそう、うん、水木しげるの、
水木しげる先生の、もう近いのでやっぱり図書館とかにも普通にあるんですよ。だから借りたりとか買ったりとかするのはやっぱ水木先生ですね。
やっぱ図鑑ってなんか何回も見直すイメージだから、
う
ん、
そうですね、
ちっちゃい頃に出会うとそれがね、ものすごい刷り込まれるんでしょうね、うん、
まあ、岡山の妖怪のなんかその伝承が残ってるやつとかを買って、うん、でその地に行ってみるとかはしましたよね、ちっちゃい時に行けるところは。
あ、でも分かります、うん、僕だから水木先生の妖怪図鑑見てそんないないけど、茨城の妖怪で大体載ってるのが、うん、あのワイラとヒヨリボウなんですよ。
何言ったことも
いや、普通の人は岸本さんのリアクションなんでしょうね。ワイラとヒヨリボウは僕らの中ではメジャー妖怪、
メジャー妖怪、
超メジャー妖怪ですよ。そうそう、ワイラとヒヨリボウ、
ね、ワイラとヒヨリボウ。
でもね、あのワイラはともかく、
松井坊しか知らないです
。松井坊
なんすか。
ヒヨリボウはね、実は岸本さんも間接的に知ってる妖怪ですよ、
う
ん、
ほう。
ヒヨリボウってね、茨城に伝わる妖怪なんですけど、これはね、天気が晴れになると出てくるんですよ、うん、山に、
山に出て
くる、山に出てます、うんうん。要はその、ヒヨリボウをね、モデルにして作られたのが、てるてる坊主っていう説なんです。
へぇー。
だから、てるてる坊主っていうのは、ヒヨリボウ様に、明日晴れるようにお願いをしてるんです。
そうそう、あ、じゃあ、妖怪とか、うん、まあ、妖怪なのかな、うん、それ、ヒヨリボウっていうのが。
絶対伝わらないけど、顔真似していいですか、
うん。
ヒヨリ、あ、ヒヨリボウだ。
いや、そうですよね。
ヒヨリボウの顔真似に対するめっちゃ似てる。
あ、でもまあ、仏っぽいわ。
うん、ああ、まあまあでも。
そう、ヒヨリボウ、
ね。そうそうそうそう。めっちゃ似てるんですよ、これは。
ヒヨリボウでも茨城の妖怪ですからね、うん、なかなかいいところを取
ってるなと思って
。素晴らしい。でも、いい妖怪じゃないですか。
あ、いい妖怪です、
ね、いい妖怪ですよ。
ヒヨリボウはまだいいんですけど、ワイラは、
ワイラ何、あの、伝承、
ワイラはね、もうただの巨大な、うん、バケモンみたいなやつなんですけど、その、いや、伝わってる、違うんですよ、伝わってる文献見ても、うん、正体はよくわからないって書いてあるんですよ。
名前だけがじゃあ、
名前と上半身だけの絵が残ってる。
そうそうそう。
それ、
本当ですもん。
うん、だから、
バケモンですから。
それ以外のデータ何もないんですよ。
う
ん、
超書きようない
ですね。顔真似しましょうか。
ワイラ。あ、似てる。
似てるの、もう全然わかんない。
似てますよ、本当に。
全然わかんない。いやいや、
ほんまですもん。も
ピンとこなさすぎて、何も思わないけど。
でも、そう、だから、早さんと一緒で、多分、早さんは岡山で、僕は茨城で、はいはい、そういう妖怪図鑑で、ちょっとだけ載ってる地元
のやつね。
そう、探す。
違う土地で。
うん。でもやりますよ。うん、ちっちゃい頃。
でもだから今回、はい、うん、中澤さんこれを書くことによって、うん、茨城キッズたちの中に、
そうそうそう、
中澤さんと一緒でさ、そのね、地元からこれを探して、あいついねえかなってやるやつが出てくるわけでしょ。
絶対出ると思うので、いや、茨城はこんな妖怪いるんで探しや、あと一応ね、まあ、どこに出た、茨城って広い、茨城のどこ出たか分かんない妖怪もいるんですけど、地方がちゃんと分かってるのは何市とかも全部入れてるんで、うん、探しやすい。
探しやすい、
ね。探しやすいように。
もう完全にキッズの目線をちゃんとね、うん、やってます ね、自分の当時の。
正直言うとね、僕ね、この本読もね、まあ、年見なってあんま子供聞いてないと思うんで、うん、まあ、あんま言わない方がいいのかもしれないですけど、ああ、この本読も大人目線にあんまなってないんですよね。妖怪図鑑ってやっぱ子供が、
そうですね、読
むものってイメージが、あ、でも、年見なのリスナーさんぜひ買ってほしい。
みんな全員買いますよ。
そうですか、茨城に何も接点ない人に買えると
。そりゃそうです。でも豊見奈の出てき
た
や
つも出て
るぐらいです
から、ちゃんと出典元豊見奈ってい
う
のもあるし、
確認しよう。
あと事後報告ですけどね、林さんの写真が載ってるって噂もありますしね。
え、
完全に事後報告。
嘘でしょ。
びっくりした顔してる。
いや、
聞いてないの。
いや、でも本当すいません。今、初めて言いました。
え、マジで。
あの、勝手に、
マジで
勝手に担当編集に林さんの写真送れたんで。
あ、いや、全然いいですけど、びっくりしました、今。嬉しい、図鑑乗れるのは嬉しい。
すごいね。
うん、
あ、こいつが見つけた、みたいな。
あのね、正直なこと言っていいですか、これ、はい、あんまりね、公にしたくない話なんですけど、はいはい、さっき言ったように、あの、ページ埋まんないとこあったんですよ。
え、埋まんない場所に僕入れたん
ですよ。修学旅行の来てねやつみたいな扱い。
編集さんにこの余白なんとかしたいって言われて、うん、でももうこれ以上ここ文章増やすの無理ですわってなって、
めっちゃいい使い方。
その時に、早瀬さんの写真はどうだろう
か。いや、おかしいでしょ、それ。
苦労するんでしょ、妖怪図鑑。
そっか。
でも、 あの、多分
なんです。早瀬の写真だらけじゃないですよ。
そんなことない。大丈夫。早瀬の写真1枚、1枚。
全部、全部。
早瀬図鑑じゃないですよね。
あの、早瀬図鑑じゃないんで、あの、早瀬ファンのために早めに言っとくと、早瀬の写真1枚だけで。で、この1枚もちゃんと僕選びました。僕は早瀬の写真いっぱいありましたけど、妖怪、妖
怪、それも気持ち悪い。
妖怪図鑑に載せる早瀬さんの写真をちゃんと僕が厳選してるんで。
どれだろう。
妖怪っぽいやつを選んだ。
妖怪っぽいというか、まあ、そうですね。妖怪図鑑に載せやすいやつをちゃんと選んだ。
下をベージュ出してるじゃないですか。
あ、それじゃないです。
あ、違った。
これはもうあの、
見て、見ての、
買って読むまでのお楽しみ
で。なんで自分のやつの
前ですね。しかも買って言われるのに。
そうだよ。そっか、これは言ってなかったですね。その出店元に、としみなっての入れときましたってのは、はやさんに言ってたんですけど、写真はね、本当あの、急遽入れることになった。あの、僕がちゃんとページ埋めてたら使う必要のなかった写真なんでね。
じゃ手抜きの結果ですね、それはじゃ
まあでも、手抜きの結果入れたものが本の完成度上げるってこともね、ありますからね。
はい。
そうなので、よろしくお願いします。
はい、いやまあ皆さんもね、発売日とかはもう、
はい、ね、6月25か26、
すぐだ、
どっちかです。
あ、もう買わないと、
どっちか出てるんですか、今忘れちゃったんで、25か26
雑だな。まあまあ、じゃあその辺
に、はい、その辺りね、買わないと。
これ、普通の書店、
普通の書店、まあ特に茨城の書店さんいっぱいあると思うんですけど、別に、岡山のこういう話も結構いろんなところ言ってましたもんね。
そうっすね。
まあでもやっぱりない県もあるかもしれないんで、そういう人は書店さんかアマゾンで注文
を買えるのか。
中澤さんのイベント参加して直接買う、うん。
あ、まあそれでもいいですけどね。
そうそうそう、でもそれが一番いいんじゃない、そのサインとか ね、まあ、してもらう方が。
ただ僕のイベントは大体東京なんでね、まあ、地方の人とかにもぜひね、あの、買っていただきで、ちょっと注文していただければ、うん、
なるほど、
はい、思います。
じゃあぜひ、はい、皆さんご購入お願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ前半戦はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。